こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。アドラー心理学を職場に取り入れてみた、アドラー心理学を実践で学ぶは、小泉健一による実践型のビジネス心理学書である、アドラー心理学の基礎概念を職場の人間関係、上司や部下とのコミュニケーション、仕事への向き合い方に結びつけて説明する点に特徴がある。著者はライフコーチとしての視点に加え、営業職として働いてきた経験を背景に、理論を抽象的な心理学知識としてではなく、日々の職場で使える判断の枠組みとして提示している。本書はアドラー心理学を実践で学ぶシリーズの一冊であり、特に職場という利害関係や評価が絡む環境に焦点を絞る。読者は相手を変える発想から離れ、自分が引き受けるべき課題とそうでない課題を見分ける考え方を学ぶことができる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、職場の悩みをアドラー心理学の具体場面に落とし込む構成。本書の中心的な特徴は、アドラー心理学を一般論として説明するのではなく、職場で起こりやすい場面に対応させて整理している点にある。上司との関係、部下への接し方、同僚との比較、評価への不安、仕事のやりがいの低下など、職場の悩みは単なる感情問題ではなく、役割、責任、成果、利害が絡むため複雑になりやすい。本書はそうした問題をアドラー心理学の考え方を使って見直す実践書として位置づけられる。特に読者が自分の職場経験に引き寄せて考えやすいよう、複数のシチュエーションを通じて心理学的な概念を扱う構成が取られている。これにより理論を知識として理解するだけで終わらず、会議での発言、部下への声かけ、取引先との関係、上司の評価への受け止め方など、日常的な判断に転用しやすくなる。職場向けに焦点を絞ったことで、アドラー心理学の入門書でありながらビジネス実務によった読み方ができる点が本書の独自性である。次に、課題の分離によって他者をコントロールする発想から離れる。本書で重要な軸となるのがアドラー心理学でよく知られる課題の分離である。職場では上司に認められたい、部下に期待通り動いてほしい、同僚に誤解されたくないという感情が生まれやすい。しかし他者がどう評価するか、どう受け取るか、どのように行動するかは最終的には相手側の課題である。本書はこの線引きを行うことで、自分が本当に取り組むべき行動に集中する考え方を示している。これは責任放棄ではなく、むしろ責任の範囲を明確にする姿勢である。例えば丁寧に説明する。必要な報告を行う。相手が判断しやすい材料を整えることは自分の課題だが、相手が必ず好意的に反応するかどうかまでは自分では決められない。この区別ができると、対人関係の膜を減らしながら仕事上の誠実さを保ちやすくなる。本書は、職場のストレスを相手の性格や組織の問題だけに返さず、自分の関与範囲を見直す実践的な視点を提供している。さらに、認知のメガネを通じて職場での受け止め方を見直す。本書では、職場で起こる出来事そのものよりも、それをどのように解釈しているかが感情や行動に大きく影響するという視点も扱われている。認知のメガネという表現は、同じ出来事でも人によって見え方が異なることを理解するための分かりやすい比喩である。上司からの指摘を成長の機会と見る人もいれば、自分の価値を否定されたと受け止める人もいる。同僚の成功を刺激として受け止める人もいれば、自分が劣っている証拠と感じる人もいる。本書の実践的な意義は、こうした受け止め方を固定された性格の問題として扱わず、見直し可能な認知の枠組みとして示している点にある。職場では感情的な反応がそのまま発言や態度に出ると、関係悪化や不要な対立につながりやすい。自分がどのメガネを通して状況を見ているのかを確認することで、反射的な怒りや落ち込みから距離を取ることができる。これは単なる前向き思考ではなく、解釈の選択肢を増やし、より建設的な行動を選ぶための技術として機能する。そして上下関係の中で対等なコミュニケーションを探る視点。職場では役職や年次による上下関係が存在するため、人間関係を完全に対等に扱うことは簡単ではない。それでも本書はアドラー心理学の立場から、相手を支配したり迎合したりするのではなく、相互尊重を前提にしたコミュニケーションを考える重要性を示している。部下を動かすために恐怖や評価を使う方法は短期的には機能することがあるが、主体性や信頼を損ないやすい。一方で上司の顔色ばかりをうかがう働き方も、自分の判断力を弱め過度なストレスを生む。本書が扱う職場のアドラー心理学は、相手の立場や役割を認めつつ、自分の意見や責任も放棄しない関係づくりに向かう。特に管理職や先輩の立場にある読者にとっては、相手を評価対象としてだけ見るのではなく、共同の目的に向かう一人のメンバーとして接する視点が得られる。 これは理想論に見えるが、日々の声かけ任せ方。指摘の仕方を変えることで少しずつ実務に反映できる考え方である。最後に、営業職とライフコーチの経験が与える実務寄りの読みやすさ、本書の読みやすさを支えているのは、著者が心理学の概念を専門用語の解説だけで終わらせず、働く人の実感に近い言葉で説明している点である。著者はライフコーチとして活動しながら、食品メーカーの営業職としても経験を積んできた人物と紹介されている。そのため、本書の職場感は研究室や理論書の視点だけではなく、実際の組織で働く人が抱えやすい戸惑いに近い。営業職は社内調整、顧客対応、数字への責任、上司からの評価など多方向の関係性にさらされる仕事であり、アドラー心理学の応用対象として具体性が出やすい。もちろん本書は学術的な専門書というより入門的な実践書として読むべきである。すでにアドラー心理学を体系的に学んでいる読者には理論面で新規性が大きいとは限らない。しかし、理論を知っていても職場でどう使えばよいかわからない読者には、状況別の考え方が整理されていること自体が価値になる。実務経験に根ざした親しみやすさが本書を日常利用しやすい一冊に知っている。結論として、本書はアドラー心理学に関心はあるが、職場でどのように使えばよいのかが見えていない読者に適している。特に上司との関係に疲れている若手社員、部下との接し方に悩む管理職、同僚との比較や評価への不安を抱えるビジネスパーソンにとって、課題の分離や認知のメガネは実用的な整理軸になる。心理学の専門知識を深く掘り下げる本ではなく、職場での受け止め方や行動の選び方を見直すための実践書として読むと効果が高い。類書にはアドラー心理学の思想を体系的に解説する本や人生全般を対象にした入門書が多いが、本書は職場の人間関係に焦点を絞っている点で差別化されている。抽象的な勇気づけや自己変革を語るだけでなく、利害や評価が絡む現実的な職場環境にどう当てはめるかを重視しているため、読後に自分の働き方へ接続しやすい。すでに理論を熟知している読者には基礎的に感じられる可能性がある一方、理解者から実践者へ移るための橋渡しとしては有用な一冊である。ご支援いただける場合は、小泉健一ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。